こんばんは。
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 皆さん、タイムラインでチラチラ見たと思うんですけども、
はい。
ドラクエ4、
はい、
ファミコン版が発売されてですね、この2月の11日、
うん。
が、ドラクエ4の発売日だったんですね、ファミコン版の。
ほう。
おー、そうだったんですね。
平成2年ですわ。
うん。
僕、中1でしたね。中1で、初めて、前見たから初めてですね、その、並ぶっていう、行列に並ぶという作業をしたんですよ。
ほう。
うん。
うん。で、まあ、近、隣町のですね、デパート。まだゲーム屋がないんで、デパートに並んで、
うん、
おそらくね、20枠だったらしいんですよね。後から聞いたら、本数が。
あ、入荷が20本ってこと？
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
それに対して200人ぐらい集まったんですよ。
すごい。
でですね、もう、これ大丈夫か大丈夫か、すっごい不安になりながらですね、もう、シャッター開いた瞬間、みんな、ドワーッと走っていくんですよ。
もう、並んでて20人じゃなくて、
そうです、もう、バラバラです。そうです、争奪戦ですよ。もう、最初に、おもちゃ屋さんに行って、くださいって言うたもん勝ちなんですよ。
ああ、そっかそっか。
当時はですね。
一軒の店じゃなくて、
はい、
デパートやから。
うん、そうです、そうです。
走っていかんとあかんわけね、入り口から。
今だと危なかったですよ。もうエスカレーターとかもうみんな走りっぱなしですからね。
はぁ、
ね、すごいな。
まあもちろん漏れなく買いに行ったんですけども。で、これで悔しくて悔しくて、
うん、
で、その後友達に撮ったんですけども、ゲーセン座っとったらですね、説明書を読みながら帰るやつがおったんですよ。ほんまちょっと奪ったろうか思えないぐらい欲しかった時もあったんですよ。
いかんいかんいかん、そういうのは。
社会問題。
そう。まあそういうぐらい欲しかったんですよね。ほんで悔しい思いして家帰ったらですね、兄貴普通に買ってやってたんですよ。
え？
前から思ってたけど、なんで兄弟別に買うの？
いや余裕ぶっこいてやっとるんで。で、兄貴って3日ぐらいですぐ解いたんですよ。
おぉ、すごいな。
ほんで、かわいい弟んですね。
うん。
確か定価8500円ぐらいだったんですよ。
はい。
うん。
9000円で売ってくれましたからね。
もう儲けとるやね。
今で言う軽い転売屋ですよ。
しかも、プレイ後ですね。
そして、しかも何、勝ったんですか？
あ、もちろんですよ。もうやりたくて仕方なかったですから。それでもですね、今そのドラクエ4のカセット箱も全部綺麗に取ってますね、未だに。
兄から譲ってもらった。
そうです、そうです。本当に新品同様の状態ですね。カセット入れるビニールの袋まで全部ありますから。
はぁ、
アダプターはこう差しねっていう黄色い差しもありますし。そんな思い出がやっぱりこの2月11日になるとやっぱり毎年思い出しますね。
なるほどね。でもね、いいですね。その手に入れた時の思い出とかさ、ゲームの本編の思い出は、
はい。
あるわけですよ、それぞれね。
まあそうですね、
で、それぞれみんな実践の話は共通なわけなんですよ。
そうなんですよ。
でも、
年はちょっと違
う。うん。それ以外のエピソードって、多分、例えばここ3人喋ってても、俺は俺、兄さんは兄さん、ピッチさんはピッチさんの、それぞれのこう思い出があるじゃないですか。
はいはいはい。
こいつがいいじゃないですか、うん、やっぱ。
ちなみに、ケイトさんどうなんでした？普通に行けました？
4 は、ちなみにね、私ね、お袋のですね、親戚筋ですね。はい、おもちゃ屋、家具屋とおもちゃ屋一緒にやってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、ちょっとずるく、それで手に入れましたね。
そういうパワーを使ったわけですね。
ですね。なんか入荷はかなりいいらしくて、そこは。地元のおもちゃ問屋さんとは、なんかかなり、通の、つながりがあって。
なるほど。
ということでね。
兄さんはどうなんですか？
僕は普通に予約せずに、一軒目普通のゲーム屋さん行ってなくて、
ええ、
で、二軒目ね、その、普通のなんか雑貨屋みたいなところにゲーム売ってることをしてたんで、
はい。
ここ人気ないやろなと思ったん、行ってみたら、普通に売ってあったんで、
ええ、はいはい。
うん、それでゲットした覚えありますね。
おお、これまた奇跡、うん、なんかラッキーでしたね。
ラッキーでしたね。僕は意外と手に入れるのはね、すんなりいくんですよ、いつも。
これちなみに僕はのこのドラゴン4のサントラも買いましたよ。
4は俺も買いましたね。
で、最初カセットで買って、うん、それから CD が出て CD も買ったんですよ。
うん、
で、あの、梱包されてる箱がすごい豪華だったの覚えてます？
覚えてます。
黒い箱でなんかパカッと開いてそんなに収まるような衣装ケース、
うんうん。
もうあれがかっこよくてかっこよくてですね。で、買った時にもらったあのドラゴン4のポスターずっと貼ってましたね。
ね、
うん、だからそういうちょっと思春期に入った時だったんで、やっぱりすごい思い出がありますね、ドラクエ4は。
うん。ね。今ちょうどね、うん、その CD、交響組曲の話をされましたけども。
はいはいはい。
アニさん、例の、あれですよ、山形オフ会の話の。
はい。
コンサート。曲目がね、もう出てるんですけど。
お
ぉ。
楽しみで仕方ないですわ。
ですね、
うん、あ、もうそんなんまで出てますね。
うん、あのね、ドラッグ F4 って、ね、あのやっぱほら名前のついたキャラクターがそれぞれ生き生きとっていうのが一つと、最近いわゆる他のゲームでもそうなんですけど、うん、このキャラクターのこのテーマみたいなのがあるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい。
で、あのドラッグ F4 ってまさにほら、例えばライアンはライアンの曲、なんか、戦士は一人行くでしたっけな。で、おてんば姫の行進、アリーナ一行のテーマとかで言って、はい、あの、確か CD ってメドレーなんですよね。
そうですね。
長いですね。あのね、あれ以降かもしれないけど、うん、メドレーチックに曲がこう展開されるのが好きだってやつ。
ああ、なるほどですね。
あの曲調も変わりの、
うん、
キャラクターを思い出して、みたいのがあって、
うんうんうん、
いや、今、普通にロックの曲を聴く、例えばホテルの曲聴くんでも、メドレーとか大好きですし。
ああ、なるほどね、うん。
モンスターハンターもあれかな、あの、四大メインモンスターメドレーとかかっこいいなと思ってましたね。
ああ、そうかそうか、う
ん。
そうですよね、
うん。
戦闘シーンも普通の敵から中ボスでラスボスみたいな流れでしたもんね。
ですよね。
うん、
ああいう、あれがね、とにかくなんか、この曲、一曲メドレーだけでもかなり楽しみです、俺、うん。
これを今度生で聴けるわけですね、お二人は。
うん、
ですね。あ、4は特にね、キャラが立ってるから、シーンがすごい浮かぶじゃないですか。それをちょっとね、鮮明に思い浮かぶために、ちょっとやり直そうかなと思って。今できるのはもう DS しかないんで。
DS か。DS ですよね。
うん。
アニさん、スマホがありますで、
ね、スマホでは、まあ DS でできるからもう DS でいいかな。
なるほどですね。
うん。
ちなみにね、アニさんね、
はい、
あの、指揮者なんですけど、これ。
うん。
この間、題名のない音楽会のドラゴンクエスト特集ありましたよね。
ああ、
はい、はいね、
うん。あれされてた大井武さん。
お
あの方が来られる。
そうなんですね。
うん。でね、この方が実際その山形交響楽団の正指揮者なんです。
はあ、そうなんですね。
うん。で、もちろん杉山さんとの、あの、おつながりもかなりあるので。
なるほど。
ひょっとして、もしかして、11以降のドラゴンクエストは大井さんが作曲されるんじゃないかとすら俺思ってますけどね。
あああ、まあ、そう、そういう流れかもしれないですね。
で、まあ、12まで、ぐいぐいと、まだまだ杉山先生には頑張っていただきたいなと思いますけど。
なるほどですね。さあ、そんな感じで、ドラクエ4。じゃあ、兄さん頑張ってくださいね。
はい、わかりました。
ぜひ、あの、オープニングトークの、いつものやつお願いします。
はい、わかりました。
はい。それでは行きましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第111回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、今回ですけども、
ええ、
複数アカウント。まあ、うん、略してね、よくみんな、複アカって言いますよね。
はいはいはい。
こちらの話をしたいと思いますよ。うん、
はいはいはいはい。
だから、リスナーの皆さんもですね、複アカでプレイされてる方も少なくないと思いますけれども、う
ん、はい。
今回ですね、まあ、我々も話もともかくなんですが、ちょっと趣向を変えてですね、
うん、
今回ちょっとハッシュタグで、ツイートを募集してみました。
新たな試みを行いましたよね。
うん、来るから来なかったら来なかったでも、まあいいかねえなって言ってたんですけどね。
はい。
兄さんのアイディア素晴らしいなと思います。結構、頂戴しましたので、こちらを紹介しながらですね、はい、我々もトークちょっと楽しんでいきたいと思いますので、はい、お二人ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
とわだち、
はい、まずね、複数アカウント、複アカとは、兄さんちょっとご説明をちょっとお願いしたいなと思いますけれども、
うん、はい、まあ通常は一つしか持てないアカウントの他に二つ目のアカウントを持つってことなんですけど、
うんうん、
まあ、ネットでよく服、副キャプテンとかの服に、
うん、
体から出る赤なんかを、うん、当て字っていうか、まあ、多分元は語変換やと思うんですけど、
うん、
そんな感じで二つ目のアカウントのことを副赤って言ったりするんですが、
はい、
さらに三つ以上のアカウントも含めて、
うん、
複数のアカウントということで複アカって言いますね、
うん、はい、
はい、私はいわゆる単アカ、まあ、単アカとは言わないよね。1アカウントで、はい、まあ、キャラクターを特化控え、まあ、ケンタロスとユキポクトみたいな形でやって、これをはいわゆるサブキャラクターでやって、いわゆるこれは複数アカウントではないようですね、うん、1アカウントで副キャラクターっていう形なんで、
うん、
これは違うと。
はい、
うん。で、アニさんもピッチカートさんも、
はい、
何、福若でやってらっしゃるんですよね。
私、以前やってました。
あれ、ピッチカートさん、もうやめちゃった。
まあ、残しておりますけども、
うん、
同時にすることはほぼないですね、今のところは。
なるほど、なるほど。
はい。で、アニさんは
僕はもう現役バリバリ。
バリバリ。
はい、福若でやってます。ま
あ、ちなみにですけど、もう、PC と Wii U と、
現在はそうですね。
なるほど。
はい。
うんうんうん、なるほどね。
うん、
うん、いう形で機種もそれぞれ例えば PC と PC だったり Wii U と Wii U かもしれませんし Wii と Wii U かもしれませんし、
はい、
という形でまあ例えば画面を2つ準備してやることみたいなことができるってことですよね。
はい、そうですね。
はい、
まあ、先にちょっとやめちゃったも含めて、
はい、
ピチカートさんって、
はいはいはい、
なんでしたんですか。
まあ僕本当初期の初期なんですけど、
うん、
まだパーティーもそんなにちょっと組めるコミュニケーション能力もなかったもんでですね、ほとんどソロでやってたんですよ。
うん、
で、まあ、Wii U が出たときに、ついでに Wii U 版買って、うん、これ、まあ、その時も私、福アカデミーの、ファイナルファンタジーでもちょっとやった時もあったんで、うん、これ、二つやったら楽だなと思ったんですよ。
うん。
戦闘がですね、特に最初の頃結構シビアだったじゃないですか。
うん。
その辺をちょっと楽にしたいなという部分で、福アカを取って始めましたね。
うん。
うん、主に戦闘のさ、もうサポーターいうことで入ってやってましたね。
なるほどね。
で、それがだんだんだんだん、ね、最近はもうサポートキャラもすごく強くなって、借りるのも楽になって、随分と操作しやすくなったんで、これも、
一人でいいかなっていうことで卒業しましたね。
なるほど。
うん。
はい。
兄さんは？
兄さんは？
僕は、まあ、発売日は Wii で始めまして、
うん、
で、あ、半年遅れぐらいでしたっけ？ Wii U 版が出たんが。
そうですね。
うん。で、Wii U 版が発売するって決まった時に、公式から、ね、その、まあ、普通に、アカウントをそのまま登録すれば、その、Wii U で同じキャラクターでできるってことやったんですけど、
うん、
公式から、引っ越しもできるよっていう案内が出たんで、
うんうん、
で、まあ、あれは通常、その、例えば、一つのアカウントで親子でやってたとか、
うん、
そういう場合、その、アカウントを二つ目作って、その、キャラを引っ越して別々にできますよっていうことだと思うんですけど、
うん
うん、
それ聞いたときに、あ、一つ分ければ、二キャラ同時にできるかと思って、
うんうん、
で、僕オンライン初めてやったから、福アカっていうこと自体知らなかったんですけど、
あ、
うん、あ、これできるやんって思いついて、ええこと思いついたって思って、で、やってみたんですよ。で、引っ越しを。
はいはい。
なら、その Wii U って、まあ、ちっちゃい画面のコントローラーじゃないですか。で、あれとテレビと両方できるんやけど、その、僕の部屋にはテレビは1個しかなかったんですよ。
はいはいはい。
っていうことは、2つ同時にやろうと思ったら、Wii U 側のアカウントは、あのコントローラーの画面を見ながらやらんためなんですよ。
はいはいはい。
つまり、メインはあっちで見て、サブをでっかいテレビで見ながらやるっていう感じで
逆ですね。
逆なんですすっごいなんかせせこましい感じのプレイ状況になってしまったんで、
うん、
でそっから PC 版が出るっていうことがようやく決まって、う
ん、はいはいはい。
で PC の、まあ、アカウントは取らずに PC のそのままその Wii から移った感じですね。
なるほどね。そういうことなんですね。
うんうん、あれとなんでニアカ行こう思ったんですか？
ただ単にできるって思いついたからもうやらんわけにいかへんっていうから、
ね、戦闘が楽になるか、なるかなとか思ったりもしませんでした？
それはあんまなかったですね。
あらららら。
もともとチーム入って結構いろいろやってたんで、
はいはいはい、はい、
うん。ただ単にそのサブのキャラを同時に扱いたいっていうことだけでしたね。
なるほどですね。
うん、キラキラの拾うのとかもね、できますし。うん、
まあ、うん、まあ、それは、まあ、要は倍稼げたり、ね。
そうそうそう。
ついていくを使えば、みたいな感じになりますからね。
いろんなテクニックがありますからね。うん、しかも、PC だったら、画面4分割して、4赤同時にできるのを、公式が推奨、言ってたかな？なんかそういう話も出してましたね。
そうですね。
4赤まで。言いましたね。
うん、ヨースピができるみたいなこと言ってたんで。
ですよね。
うん、あ、こんなんできんねやと思って。で、うん、たまに Windows で、2層で、2窓でやってましたね。うん、
ちなみに、ケンタロウさんはそういう発想はやっぱなかったんですか？
ないです。まずね、はい、やっぱり一番でかいのが課金。
はいはいはい。
うん、まあ、これ、1000円かける2だからっていう話にもなるんですけど、まあ、やっぱり、多分に多分ここに、かけ始めるともうキリがないかなっていうところもあって。
あ、はいはいはい。
うん、まあ、あとは、危機的な問題もありますよね。まあ、実際 PC になったから Wii っていう、可能性もできるんですけど。
はい。
まあ、いいかなっていうところもあったので。
はいはいはい。
今ね、ひょっとして 3DS と単発でできるんだったらと思うんですけど、まあ今後スイッチ版が出たりっていうことを視野に入れながらの話だと思いますね。まあいずれにしてもね、やっぱかける1000円かける2が痛いかなっていうのが本音なところですよ。まあ実際、うん、1キャラクター回しでも全然、苦痛にはなりませんし、なんか、ね、時々、うちの息子がプレイするために、 あの、まあ、日課とか週課なんかは逆に楽しんで息子のキャラクターをやってしますけど、
うん、
それぞれの成長させられるんで全然、うん、苦痛だと思ったことはないですよね。
ああ、まあ、それは普通ですもんね。
うん、それが普通ですね。う
ん、ちなみに逆に、お二人に聞きたいんですけど、
はい。
うん、まあ、例えば、アニさんの初期の頃なんていうのは、そのゲームパッドと、Wii U ゲームパッドと PC、うん、Wii、つまり、
Wii ですね、
クラシックコントローラーってことね。
そうですね。
ね。まあ今でも、今だったら PC 用の、まあ、ゲームパッドにはなるでしょうけども、うん、このコントローラー2つって、めんどくせくねえんすか。こんがらがったりしねえんすかっていうところ。
もう、もちろんなりますよ。なりますし、はっきり言ってめんどくさいですよ。
うん。最初にね、Wii U のプロコンで合ってたんかな、クラコンだったかな、は
い、うん。
無線のやつが出たんで、うん、そこで買ったんですよ。
はいはいはい。
で、Wii はもともとのクラコンと、
うん、
2つコントローラー並べてやってたんですけど、
うん、
なんかやりにくいなと思って。
はいはい。
あれ、なんや、これめっちゃやりにくいぞって、で、パッと気づいたら、
うん、
通常 Wii のクラコンっていうのは、
配置が違うんですね。
そうそう、もともと、その、プレセと同じように、外側に十字キーがあって、うん、内側にスティックがある感じだったんですけど、うん、十字キーよりも外に Wii U のプロコンは、スティックがあるんですよ。これがね、2台並べるとすっごい使いにくかった。
わかるわ。
これはあかん、できひんわと思って、急遽 Wii のクラコンをもう1台買ってきて、で、クラコン2台並べて、いまだにやってますね。
いまだにそのスタイルですか？
いまだにそのスタイル。結局ね、あれが一番やりやすいんですよ。PC のやつより。同じコントローラーの方が、同時操作がやりやすいんですよ。PC につなぐアダプターがね、売ってるんで、それ使うと、Wii のクラコンでも使えるんで。
なるほど。僕は逆にもうほとんど戦闘のサブ要員でしか、メインだったんで、まあ、Wii の方は、追跡設定にして、連射機能付きのボタン、コントローラーがあったんで、それを常に A ボタン連打しとる状態 で、うん、で戦闘入ったらもう勝手に A ページをずっとしていくんですよ、
うん、
ちょっとしたボットじゃないですか。
いや、ちゃんと僕自身を動かしてますね。
ああ、そうですか。
ただこれが誤爆でですね、ちょっとすれ違いの他人にずっと、応援したりするんですよ。やめやめやめ言って、その時はちょっとこう外したりするんですけど、そういうのもありましたね。
なるほどね。
うん。
やっぱ、あるのね、その、コントローラーがやりづらいとかさ。いや、ほら、うん、同時に戦闘開始したとしても素早さの違いとかで、スタートの、はいはい、コマンドの開くタイミングで違うじゃないですか、キャラクターって。
うん。
だとするとですよ、やっぱり、どっちみたいな感じになったりしないのかなっていうのが、俺は本音なとこで。
それはまあ、慣れてきますよ。
そうですね、慣れですね。
そういうもんなのかね。
まあ、変な慣れですけどね。
うん、まあ、開幕はその同じ操作をするんでできるんやけど、
うんうんうん、
たまに不意つかれるんで、片方あれ、ウィンドウ出へんと思いながら、イラッとすることはありますけどね。
僕またですね、2キャラとも同じ名前にしたんですよ。プチカートという名前で。
うん。
どっちがどっちかわけわからないんですね。
それはあんたが悪いじゃないかと。
というのでは、変えとけばよかったなと思いましたけど。
あるある、メインとサブで、にやかで操作してるときに、
はい、
その、サポで、メインを借りることがあるんですよ。
あ、はいはいはい、
あるわ。それ考えますよね、普通にね。
うん。ほんなら、どっち回復していいかわからんようになるんですよ。名前が一緒やし、顔も一緒やし。
まあ変な話、同じキャラが二人おるような感じですもんね。
そうそうそう。
うん、装備も一緒だし。
そう、そんなありましたね。
あるほどな。やっぱ、まあでも、いや、ドタバタして楽しそうだなっていうのも。ちなみに今、うん、ね、今、ニアカの話をしたんですけど、
はい。
4アカとかでいう人いるわけじゃないですか。
そうですね。ええーね。もうプロフェッショナルですね。
4アカって、つまり4、コントローラーとか4つ並べるんでしょ、う
ん、あれ、なんか、パソコンだったら、うん、ウィンドウ、まあ、ポンポンってこうメインの切り替えたらコントローラーそのまま行くんじゃなかったでしたっけ。
そうですね。
ですよね。
アクティブのウィンドウを操作できるようになるし、
うん、
まあ、4つつなげばそれぞれに連動はさせれるし、
うん、
うん、いろんなやり方あると思うんですけ
ど、それも結局公式がこうできますよの言ってましたもんね。
うん、そうですね。
で、他の RPG と考えるんですけど、結構推奨といいますかですね、やりやすい状態ではありますね、システム的にも。
うん、やりやすいですね、
うんうん、他のオンラインだったらほんまあんま考えられないですけど、
うん、
で、当時はやっぱり金作、まあ、ビビたるもんでしたけども、本当キラキラも2倍に なりますし、
うん
うん、その頃はちょっと楽しかったですね、やっぱり。
そうですね、日替わりなんかも同時にできるし、日替わり討伐なんかも、
うん、
あと職人で、
あ、そうですね、
例えば、うん、武器職人、武器鍛冶やっていて、それにサブで錬金つけるとか、
うん、
うん、そういうのもね、その受け渡しが楽なんで、
そうですね、
うん、やりやすい方にしますね。
さてね、
はいはい、
この辺でその募集したシャープ福赤アレス、
はい、
ハッシュタグ、ちょっとこれ拾いながらですね、
はい、
まあ、またお二人の話もちょっと絡みながら、今さらっともうね、すでに福赤あるあるみたいなことを言う、おしゃべりされましたけども、
はい、
うん、まあ皆さん同じようなことも思ってらっしゃるかなっていうところもありますので、
そうですね。
どれ、じゃあね、私からちょっと、はい、ご紹介を、ちょっとね、はい、複数まとめて、いっぱい来ておりますので、はい、はいはい、で、拾いながらちょっと、あ、それわかりますわ、みたいな話をしていただければと思いますね。
はい。
まず、レスポールさんから頂戴しました。
ありがとうございます。
はい。持ってないと思って、サブに仕草書を渡す。実は持ってて捨てている。メニストリスで知り合いに出会って、普通に話すけど、向こうは、あれ誰みたいな顔。
あるあるですね。
うん。
うん、
ですね。続いて、パッチ、
うん、よく、うん、
パッチさん。にやかで、ダンジョンを探索中、気がつくと角に引っかかってはぐれてしまっています
。おーっと、あるわ。
もうほんま一番あるあるですよね。
オートランするんでしょ、これ。
いやいや、ついていくです、
ね。あ、ついていく。ついていけてないのね、うん、これね。
そうそう、引っかかるんですよ。
やっぱりどっちかにメインの方に集中してしまうんで、移動は。うん、あらっとかいう時もありますし、戦闘におらんじゃんいう時もありますし。
なるほど。そう
そう、いつまでも壁に向かって走ったりするんで。
はい。千鳥さん。
はい。
ルーラストーン、仕様にもたついて、ついていくが、切れたキャラクターを置き去りにしてしまう。4人乗りドルボードは神であるというおまけ付きでいただきましたね。
あれですね。
そっか。
これ同時にルーラストーン使わんと、
うん、
その、ついていくが切れてしまうんですよね。
ちょっともたもたしようたらあれですもんね。すぐあれですもん。
うん、うん、ついていく仲間を見失ったってなるんでね。で、複数乗れるドルボーに乗ってるとね、
はい。
メイン、一番、その、運転手が、うん、飛ぶと、それについていってくれるんで。
あ、自動ルーラストーンなんですか、これ。
そうそうそう。
へぇ、
だから、今はもうだいぶ、バシッコルーラがおるんで、そうはないんですけども、うん、サブと、福赤で、取っとるキャラ同士でですね、ルーラストーン別々にしとったら、それだけいけるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。そういった部分で使ってましたね。
うん、 なるほどね。
うん。はい。
はい。じゃあもう私からもう一つかな。
はい。
はい。基本曲がり角は、お、あ、すみません。日向さんからいただきました。
ありがとうございます。
基本曲がり角は大回り。ついていく、してないときでも、ついつい大回りしてしまう。
もう癖がついてます。
もうこれもあるね。あの、大回りせんと引っかかるんですよ、もうこれも。
先ほどのその、パッチさんの話のね。
そうそうそう。うん。うん、だから常にね、アウトインアウト。
マリオカートじゃないんだ。
お前、いや、魔法の迷宮とか本当迷惑かけちゃいますからね。
うん。だほんまね、もう常々思うんですけど、ね、ついていくのね、距離をもっと短くしてほしいんですよ。
ああ。うん。でもまあ、これ特殊ですけど。
だから複数乗れるドルボードはもうめっちゃ便利なんですよ。
あ、
うん、ドルボードで一つの、その当たり判定になってくれるんで、
うん、
うん、引っかからなくなったんでめっちゃ便利なんですよ。
いろいろ。なんか、ま、アウトインアウトとか当たり判定とかちょっと違うような話をし始めてる。
あれ、二人乗りとか四人乗りだったら、あの、キラキラも拾いやすいんですか、他のキャラも。
あ、そうそうそう。その、要はドルボーのメインが、その、
拾えばもうみんないけるような感じですか。
そうそう。
ボタン、ね、
ポインターが出た時に、同じタイミングで A ボタンを押したら拾えます。
ああ、いいっすね。
はい。
なるほどね。じゃ続いては、ピッチカートさんから、ちょっとす、何個かお願いしていいですか。
はい。じゃあ、チャモさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
バトルや木だけで欲しいアイテムが2個入るのは嬉しいな。わかりますね。Wii と Wii U ゲームパッドでプレイしているので、オートラン使うにしても敵の範囲攻撃避けるのがなかなかに辛い。うん、向いてる方向が違うんだよ。そしてパッド持ちながら、Wii 画面見るミスは多発。これわかるわ。
わかるわ。
そう、向いてる方が微妙に違うんですよね。
そうそうそうそう。ね、下がって避けなあかん攻撃なんかもね、うん、あの逆に敵に向かって走ってたりする。
そうです、そうですわ。わ、
うん、
かるわ。
あと、まあ、パッド持ちながら Wii 画面切るっていうのもほんまわかる。
あれと思いますもんね。
あれ動かへんっていう、ああ、ちゃうわ、こっちちゃうわっていう、なんか変なアハ体験みたいなのあるんですよ。
なるほどね。
そうなんですね。
はい。
はい。
続きまして。
昔ほど神のひいちかさん。
はい。
昔ほど集中力がなくなったのと、戦闘の高難易度で、シナリオですら辛い。
これは、福岡あるあるなのか。
いやいや、あるあるですよ。その、
そうか。
昔は集中してね、その、ニヤカを同時でこう、頑張って操作してたんやけど、うん、その、だんだんだんだん、こう、ついていけなくなってくるんですよ、ニヤカでは。
だって、アニさんでも今でもやったんでしょ？
だから 3.1 か2の時かな。
うん、
あの、ごっつ強くなった時あったじゃないですか。
はいはいはい。
あの時は諦めましたね。
あ、
うん、この間の 3.4 はいけましたけど、にやかで同時で。
うん。
うん、
すごいな。
強くなっていくと辛いんですよ、にやかは。
やっぱりワンテンポちょっと遅れますしね。うん、動きもせんですし。
で、こっちのコマンドばっかり見てるから、敵が何してるか見えてないんですよね。
自分のコマンドばっかりもう一個の方も集中してますからね。
そうなんですよ。敵が何やってるかを見ている時間がないっていうかね。
あと、このギルワードさんからいただきました。これありがとうございます。これもわかります。福赤で荒稼ぎしようと思ったが、メイン赤ですら全く金策していない。これもわかるわ。
まあね、始めた時はね、壮大な夢を持ってやるん
です。そうです、そうです。途中何やってんだろうっていう感じで忙しくてですね。
でもさ、この間の、それこそスライムレースあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、福アカをやった上で、それぞれの複数アカウントのについているサブキャラクターが3キャラ、ないし5キャラとかっていう人もいるじゃないですか。
はいはいはい。うん、
それ、まあ、にやか10キャラみたいなことをやってらっしゃる方とかもざらにいて、うん、
そうですね。
それ、スライムレースが苦痛だ、苦痛だよね、けど、自分で好きでやってんじゃんねって思いながら。でも、それで、例えば、頭100万で1000万ですからね。
そうなんですよ。
僕も5キャラやって、結構あれで稼がしてもらいましたね。
ああ、ね、う
ん、あ、兄さんもっとでしょ？
いや、僕も5キャラですよ、今やってるの。
5キャラですか？
うん。5キャラやったけど、やっぱ苦痛ですよ。
でも適当にやった最後のキャラが一番儲けたりするんですよ。どうでも連打しとったんです
、ね、もうええわ、言うてね。
うん、はい、終わりたいんだけど、なんか勝つんですよ。適当にやっちゃうやつが、
うん。
うん。もう1枚チケットが来たぞ、みたいなね。
いつきさん、いただきました。ありがとうございます。夫婦2人で4人パーティー。
うん。
うん、離婚した場合は、直から、効率ガタ落ちだと気をつけろって書いてますけど。これ、私、嫁も、まあ一応、やっておるんですけども、
う
ん、まあ実際今、うちでは3赤ですかね、生きとる。僕の2個と嫁の1個ということですね。うん、やっぱり、画面分けてやってますけども、やっぱり近くによって喋りながらできるのはやっぱりやりやすいですね。
ああ、ね。
うん、
チームにもね、ご夫婦でみたいな話も。
ああ、そうですね。
ありますし。うん、
やっぱりチャット、ボイスチャットとはまた違う、本当連携取りやすいですね。
なるほどね。
うん。
そういう話もちょっと近日中に、ちょっと、いろいろお話ししたいなと思ってますしね。
はい、うん。
続いてのいつきさんもちょっと流れでいきましょう。
はい。旦那さんは奥さん、キャラクター作り直したんだ。そうそう、別種族でやってみたくなっちゃって。ほぼ 100% 離婚の深さだ。気をつけろって。
なんで、長い秀和みたいになってくる。
それからまた続きありまして。
はい、
あれ最近いつもの福岡起動しなくなったね。過去二人目の中の人などもういない。どんどんな、家庭内が何かあったんでしょうね。
いつきさん、いつきさんのね、これをきっかけにね、ブワーってこう、このあるあるいただきましたんでね、拡散能力の高さに、さすがに、ひれ伏しましたよ、本当に。うん。まあ、しかも、このようなね、ネタ投稿的なとこもいただきましてね。
そうですね。
うん。なるほどね。うん。じゃあ続きましては、アニさんちょっと、いくつか拾っていただけますか、
はい、うん。一つ飛ばしてますね。
そうです。
ノンさん。
はい。う
ん、魔女の森で戦闘中に片方が段差から落ちて迷子。
ね、これね、一人行ってでもめんどくさいですよ、あそこ。うん、
いや、これがついていくやった場合は落ちるんですよ。
うん、また魔女の森だったら。
ついていくじゃない、戦闘中か。戦闘中ね。
うん、
崖から落ちるパターン、ね。
そうそうそう。モンスターに、モンスター追っかけてってでしょ？
そうそう。
あるわ、あるわ。
うん。
いなってしまうね、これ。
回復届かんやつね。
で、ワープして帰ってくるんですよね。あ、それね、サポートだとそれなんですけど、福岡の場合はそうはいかないの。
勝手に片方が戦闘終わったりするんですよ。
獲物呼びとかしてるとイラっときますよね、あれね。
ああ、来ますね、
うん。押し出されたりして。
落ちた方のキャラクターの方で、もし、サポート雇ったりしたらいきなり一人になるんですよ、ソロになったり。うわーっていう時はありますね。
なるほどね。
続いて、パワさん、
うん、
はい。
運営から来る手紙を受け取り、おわ、捨てるのが地味に面倒。1キャラ目で読んだよ。
それはサブも含みますけども、確かにめんどくさいですよね。
ね、サブあるあるですね、これもね。
1キャラ目で読んだやつも、そりゃそうだよな。
特にあんま使わなくなってキャラってすっごい溜まるんですよ。
ね。
うん。
で、インした途端にね、郵便受け、捨てるくださいって言われるでしょ。
ええ。
うん。まあ、読まずに捨てるってやつですけどね。
はい。
はい、続いてベニさん、
はい、
にやかで2倍の効率なのはソロと比較する場合のみであって、普通に4人パーティーでやった方が圧倒的に効率がいい。
まあまあそりゃそうだよな。
僕これを感じてきたんですよね、やっぱ、
うん、これは効率考えるとね、 あの、にやかの方がね、いいとね、最初は思うんですよ。
さっき、あの、アイさんみたいに言ったように、夢見てましたけどね、最初始めた時は。
いろんなことでね、効率を考えるとね、うん、あの、逆言ってることがよくありますよね、これ。
で今、本当、やりやすくなりましたからね、もう、うんうん、すごい、そういうのもありますよね。
はい、うん、続いて、ヤギニョンさん、
う
ん、
はい、
ついていくに設定してあるはずのサブアカのキャラがついてきていない、
うん、
捜索するとドアに引っかかってバタバタして
これ、先ほど言いましたね、
もう、何遍も言ってましたけど、もう一番よくあるあるですよね、
うん、いや、あるあるですね、うん。もう一個、ヤギナムさん二つ目いきますね。
はい。
にやかで日替わり討伐。報告に行くと片方は討伐を受注していなかった。
あるわ。これ本当ぐぐぐぬぬってなるんですよ。
あの、チリンチリンってならないんですよね、多分。
いやいや、それもね、気づかないんですよ。
そう。気づかない。無駄な時間はないかないうぐらいすごい落ち込むんですよね。うん、
最初何が起こったか分かんないですね。報告した時にね、受けるかって出るから、え、何これと
思って。そうです。これほんと注意せんとです。ほんとこうテンション下がるんですよ、めちゃめちゃ。
下がりますね、ほんまに。
はい。
まだ行きますか？
うん、もう一度行きましょうか。
じゃあ、ベニーさん。
はい。
応援や、座を要員込みでパーティーに誘われる。これはね、あの、にやか、福赤をやってるっていうことが結構知れ渡ってる場合なんですけど、あの昔よくあった、あの、レアドロ狩りですね。
うんうんうんうん。
うん、行くときなんかに、その、応援、あの、サブ赤でパーティー外から応援すると、必殺が、
うん、来やすいとかね。
来やすい。
うん
うん、そういう場合、すごい効率上がるんで。
あれ、主導、あの、職業によって違いますよね、効果が、応援の。
うん。
ですね。
だから、道具使いとか、
とかね、レンジャーとか、
うん
うん。
必殺くんのはレンジャーかな。うん。
あの、ポポリアキノコ山ですよ、これ。やってた。いっぱいいたわ。
うん、スマリザの時とかね。
あ、
うん。
確かにほんま、今はもうほとんど応援することってなくなりましたもんね。
ああ、なくなりましたね。
ね、うん。こういうにやかでやるぐらいしかあんまし使用しなくなりましたよね。
うん。
じゃあ、私から続きは。
はい。
はい。
はい、
カズマル師匠から頂戴しました。
ああ。
ドワーフの神みたいな人ですか、この人。この人ね、まず前提でお話しますけど、あの、はい、やっぱブログ書いてらっしゃるので、
はい。
写真ネタとかこう、使われることもよくあるので、あ、ね、ぜひともカズマルさんのツイッターなど、ご参考にしていただくと、決体の写真も一緒に掲載されてますので、はい。いくつかじゃあカズマルさんの、
紹介
しましたやつを。はい。サブをメインにしろと騒ぐ勢力が現れる。これ、カズマルさん、ヨシコさんっていうね、コンシェルジュ的な役割の方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
どう見ても、ドワーフの彼よりも、可愛らしいんですよ。サブの方が。
はいはい、はい、
っていうこともあって、カズマルさんをやめろという人も出てくると思いまして。はい。かずまるさんもう一個。こんな写真も撮りやすくなったということで、これぜひ写真見ていただきたい。ですね。サブアカを駆使して、ドラクエ2を再現してるんですよ。
いや、これ、僕らにはなかった発想ですよね、写真っていうのは。
うん、これは素晴らしい写真ですね。
前、写真会で言ってましたよね。写真撮るの手伝ってもらってからやっとるっていう話を。
うん、
これが、まあ、やろうとも一人でできるわけなんですよね。
うん、これは多分ね、ブリザードに囲まれてる、ローレシアの王子なんですけど、
うん、
なぜか緑ですけどね。まあ、いわゆるロンダルキアを再現してて、もう、サマルトリアとムーンブルクは死んでいると。
たらきで死んでるや
つね、うん。その、棺桶を再現するのに、サブでないと、 ダメなんですよね。
うんうん、サブというか、カンオケドルボードでね、
うんうん。ということを再現するために。で、こういうことを、こう、再現するのにもうさらに、こう、ぼっちが進んでしまうというところの、まあ、皮肉も込めた形でしたね。
こういう発想ができるのがやっぱすごいな
うん。
もう思いつきもせんかったですわ。
はい。やちほさん。ゲーム中の関係ではないやつ聞いてきました。これ面白いですわ。ログイン時、ID とパスワードの組み合わせを間違える。
めちゃめちゃあるあるですよ。
めちゃめちゃありますよ。
あれあれってなりますね。あ、
ちなみに、これ加えるとね、今度ワンタイムにも絡んでくるじゃないですか。
はいはい、そうですよ。
ワンタイムってさ、こうスライム柄で、例えば、ピチカさんメタルのやつ持ってるんでしたっけ。
はい。
ね、柄が違うとはまだ話もわかるんですけど、これ、ワンタイムの物理ワンタイムだと、何これ、わかんなくならないように、こう、なんか振ってたりするんでしょ何か。
僕は物理と、携帯の方で分けてますね。
ああ、そうなのか。
はい。
なるほど。
うん。
ただ、3、4とかになりますと、やっぱり、そうなりますよね。
でしょうね。うん。僕も物理と、スマホなんで。
それでも迷うんですよ。
いや、間違いますよ。パスワードが違いますって出ますからね。
あれあれって。だから僕1アカ、2アカ、同じパスワードにしてますね。
ああ、
うん。パスワード自体が。
あなた確かに乗っ取られましたよね。
はい。やりました。
ワンタイム引っ掛けて30だと思うんですけど、そりゃ。
はいはいはい。
いいと思うんですけど、今、うっかりそういうことを口滑らすもんじゃないですよ、ほんと、あなた。
そうですね。二つ言っちゃ、いかれてしまいますね。
これも あるあるなのか
兄さんも別にしてます、やっぱ。
ちょっと変えてます。
ああ、
うん。
それが正しい。
うん。僕統一しましたね、もう迷うんで。
うん、迷いますね。うん。
で、さっき言ったように、同じ名前なんです、僕。
ああ。
俺がさらに迷うんですね。
なんでさっきのが不適かよ、これが。
すいません。
はい。はい、吉野さんからちょっと来ました。
はい。
はい。いつの間にか手段が目的に変わっていく。
これなんかじわじわ来ますね。
ですね。うん。
これ、桑田さんもさっき言った部分ですね。ありがとうございます。気づいたらオートランで、片手だけで戦闘離脱している。
うん。
片方だけ
戦闘離脱。片方だけ。はい。これありますね。
うん。ほんまね、戦闘中にね、ついていくしてほしいんですよ。
なぁ。
特にピランみたいなね、あちこちから出てくるときにね、
うん、
そこまで行きたいんやけど、にやか同時でそっちに向かわせるのがめんどくさいんですよね。うん、だからまあ大体中央に来るまで待ってるとかなんですけどね。
あ、手抜きだな。
ほんならサポがね、バーッと走っていきようんですよ。
あ、
うん、こっちまで引き寄せろって思うんだけど。うん、
レインクルさんいただきました。これもじわじわ来るんですけど、気づいたらぼっちになっている。
うん、
これだけじわじわきますね。
レイルリンクさんね。
あ、レイルリンクさんですね。
うん。
お名前間違えたらね、よくないね。
いや、これはどういうことか言うと、普段から、パーティーを組んでるもんやから、他の人から見たら、誰かと遊んでるように見えるんですよ。
うん。
うん。
だから、いっか、いう話になりますね。
うん。誘われなくなるっていうね、ほんまに福若あるあるですね、これ。
アニさんですかこれ。
いや、僕じゃないです。同盟の方です、
ね。同盟の方ね、
仕事が帰ってきて、4つのワンタイムパスワードを入れる気力が出ないまま1日が終わる。出ましたね、プロフェッショナルが。
4アカってことですね、これ。
4アカやとね、なかなか、勢い出さんとできないでしょうね。
もう4つ同時に入れることですもんね。全部を。
そうですね。で、その後4つ同時に操作するっていうことが待ってるわけやから。
で、これ、例えば仕事から帰ってきたから、まあ、とりあえず3日だけしようかって、こう、メインストリスで討伐買うんでしょ トーバ使うのに4赤そのまま並んでみたいな形じゃないですか。後ろ4赤分とかって。
うん、あ、討伐の話出たからちょっと話させてほしいんですけど、
うん、
あの、初めてね、ニアカでね、討伐を買いに行った時にね、
うん、
僕何にも考えずに普通にね、2キャラ揃って列に並んでたんです。うん、
はいはい。
で、なんか2キャラ同時にちょこちょこちょこちょこ動かして進んでたんやけど、
うん、
あの、受けるのはメインだけでいいじゃないですか。
はいはい。
あの受けるっていうかその誘われるのは、
うん、
だからその誘われた後に2キャラ同時にあのついていくにしてその走っていくわけやけど、
うん、
よう考えたらこれは討伐のその受けるあのキャラクターの前にサブを待たしとけばええんかと思って、わ、うん、かります、
うんうん、お金
あっこに対そうそう
お金は払うって
お金は2人分払うから、
うん、
仲間に誘ってもらうのはメインだけでいいんですよ。
うん、
うん。だから、討伐を受けるところに、人がすっごい立ってんのは、あれほとんどサブなんですよ。うん、これね、あの、福赤はほとんどみんながそうしてると思うんですけど、初めての時はそれ気づかんかって、
うん、
あ、こうすればええんかって思ったんが、もう一番最初の時でしたね。
ああ、発見ですね。
みんなにそれさ、うん、周知させるのって大変ですよね。ほぼ不可能ですよね。うんうん、みんなそうしようって思うよね。
そうそうそうそう。うん。
はい、あれ、たまにその、あの、討伐で1赤までとかいう人おるじゃないですか。
ありますね。
あるある。
あれはなんでです？
あれは結局その、一枠空いても、
はい。
あの2キャラ分あくまで誘えないじゃないですか。
うん。
はいはいはいはい。
それがその効率悪いと思ってしまうんでしょうね。
ああ、なるほどなるほど。
うん。まあ別に効率で言うと2人同時に誘えるから、
うん、
楽なはずなんやけど、
うんうん、
そのテンポよく行きたいというところなんでしょうね。
あの、若干作業的になってるんでしょうね、そこら辺はね。
うんうん、うん。なるほど。あれ何なんかなと思って見ようたんですけど。
以前だと、うん、あの、雲仙ゴールド稼げましたけど、今だと、うん、あの、ボス一匹1000ゴールドとか結構相場じゃないですか。
うん、
数回さんと仕方ないですもんね、それだとね。
そうですね。
なるほどね。うん。
はい。
じゃ続いては、兄さんに行こうかな。
はい。ノマデドスさん。
はい。
サブの方がいいベルトを持ってる。両手炎13、攻撃10、点点点、メインで欲しかった。
俺、まあ、サブの方での、サブでもあるあるですよね。
サブキャラあるあるですね、これ。うん。いや、ほんまによくあることですよ、これは。
あの、福引きとかでもそうですよね。
そうそうそう。
サブほど。アクセ完成しない問題でしょ。
そうそうそう。そっちのサブとかそのニアカの方がいいの行くとが多いんですよね。気持ち的な問題ですけど。
うん。いや、ほんま気づいたら強かったりしますからね、サブの。続いて、ロディアさん。
はい。
気がつくとメインの引率が減っている。サブのレベルアップ楽しい。あの、まあ、ロディアさん、あの、うちのチームの方なんですけど、
うん、
あの、もうかなりやり込んで、特に完走されてるんで、うん、
あ、
やっぱりサブがレベルアップしていくのが楽しいってことですね。
ああ、そうでしょうね。
うん。うんうん、同じくロディアさん、メインとサブ別々のフレからメッセージが飛んできて、チャットがとっちらかる。
なるほど。
うん、ありますよ、これは。あの、またね、チームをね、別々やったりするとね、
うん、
どっちの、両方が会話進んでるとわけわからなくなりますからね。
え、またその、もう一歩の方だけでのフレンドとかおります？
あ、おります、おります。
あれもちょっと迷うからですね、対応が難しい時ありますよね。
うん、で、同じクロディアさん、サブでコインボスやピラ7から9で遊んでると、必ずメイン側のフレがチャット飛ばしてくる。チャット返してるとサブが死んでいる。
これも
上級の話ですね。できるもんなんですね。この7級で。
まあまあ、できるっていうか、だから死んでしまうんでしょうけどね。で、ゆうすけさん。
はい。
アクセの成長がメインを追い越す。
これ先ほどのやつ
だ
ね。
先です。
わかるわ。
わかりますね。
多分ね、見てるんですよ。ゴーツク姉さんは。見てるんですよ。あ、こいつサブだな、とかね。こいつ福岡だな、とかって見てますよ、きっと。う
ん、あれ、だから多分ね、ステータス低い方がつきやすいとかあるんちゃいます？
本当ですか？これもなんか嘘くせえな。
出んときはほとんど出んですよね。うん、
ですよ。
うん、いや、でも、福引きのサーブが当たりやすいのは、ほんまに明らかに当たりやすいですよ。うん、
いやー、どうすかね、やっぱ。
そりゃ、うん、兄さん思い込みじゃないかな、それは。
いや、もうこれだけは譲れませんね。
そうすか。
でも実際そうですけどね、はい、やっぱり。
そうですかね。
あ、ゆうすけさんまだあるんで、行ってしまいますね。
はい、はい。
はい。強ボス前で座を待機。バージョン1の頃ね。
あー、まあ、これはね、うん、ありましたよね。
うん。うん、まあ、さっきのにわかがよく、座を要員で呼ばれるっていうのと一緒なんですけど、
うん。
うん、葉っぱが特に大事だった頃ですよね、バージョン1って。うん、
はいはい
はい。うん。葉っぱで生き返るなんてもったいないということで、サブアカを待機させて、死んだら生き返らせてくれるっていうね。
うん。
うん。これもほんまよくあった話ですね。うん、
特にね、へき地とかね、強ボス前ぐらいだったらいいんですけど、へき地、それこそは、アクセガリの時とかのね、あそこにいないなんてことありますからね、やっぱね。
うん、
そのための座を要員とかいましたよね。確かに。
うん。ですね。同じくゆうすけさん。応援の称号はいつの間にか取ってる。
この流れですね。うん、
あれ、釣りとか、職人の時にも、それ、称号にプラスになってるのか分かんないですけど、
うん、
ツリーなんか特にレベルまだ完走してないときは常に連れて行って応援させてましたからね。
はあ、はあはあ、
うん。もう職人の時もその初期の頃ずっと応援必ずさせてました、ね。はい。で、同じくゆうすけさん、螺旋階段のマップが辛い。絶対落ちる。
これも今の流れですね。
うん。うん、落ちますね。はい。はい。
聞きみみずきんさん、ありがとうございます。週一の、掲示板おひねりから、期間限定イベントに至るまで、どのキャラを終わらせたか途中でわからなくなる。
うん、
これもサブ含めありますね。
サブあるあるですね。
続きまして、また同じく、聞き耳ずきんさんですね。とも、コインボス行こうぜ。私、OK。コインは別坂の屋根裏なので、お出かけツールで郵送ポチ。お出かけ便利ツール郵送。
ああ、なるほどね。うん、
これ僕、と思いましたね。
うん、
これやってなかったさ、ツールで送ればいいだけの話なんですね、そういえば。
うん、みんないろいろこう便利な部分考えていくんですね。
うん、
うん、あとペリーさんも書いていただきましてありがとうございます。メイン今日も一日、一緒に、日替わり討伐頑張ったねサブ、うん、メイン、試練もいっぱい宝石集めたねサブ、うん、メインナドラダイトや、天竜石、天竜層もたくさん拾えたねサブ、うん、メインさあ今日の稼ぎを全部よこせサブてんてんてん。これも分かるんです。結局美味しいとこはサブ、メインに持っていきますからね。
ね、まあプレイスタイルによると思うんですけど、僕なんかはもうすべ、はい、てのサブはメインのためにって思ってやってるんで、うん、全部上がりは吸い上げますけど。人によってはね、やっぱサブはサブのもんとして別会計でやってる人も結構いてますね。
うん、どこの組のものなんですか、ね、
ある程度残しますけど、やっぱり僕も上がりはやっぱり持ってってましたね。
なるほどね。
それで言うと、その次 の、 あのソロ必須のコンテンツが死ぬっていう部分で、まあ、結構大変なやつなんですけど、あのスライムレースとかですよね、ソロでやらないといけない部分、
はい、
うん、
これがしんどいんですけども、やっぱりこの辺の上がりをメインに持ってくる部分で頑張ってましたけどね。
これはマリモンさんから調理しますね。
ああ、それありがとうございます、
はい、
うんストーリーでもたまにソロじゃないと、ダメなとこあるじゃないですか。
妖精図書館とか。
とか、うん。2.0 の、普通に、にやかでやってたらいきなり、巨大な勇者像と戦うとかね。
はいはい。
なんじゃこれはと思って。うん。
推理門とかもそうでしたよね。
ああ、そうですね、う
ん。あれももうしんどかったですわ。
うん、
ね、ちょっとね、タイムライン上で漏れたものをじゃあ私から紹介しますかね。
あ、はい、お願いします。はい、
オルさんから、面白い写真が撮れる×恐ろしい写真が撮れるということなんですけど、これ写真ありきなんですが、うん、おそらくこれは福若で同じサポートキャラクターを雇って動かしてるんでしょうね。もう、はいはいはいはい、どう見ても赤鬼に追っかけられてるみたいな状態になって
。少女みたいなですね。
しかも、大きな鎌持ってますからね。
やべえな
ぁ、うん。
あと、ちょっとこれ、ハッシュタグついてないんですが、私がちょっと気づいてやってたやつかな。マッシュさんが上手にしました、はいはい、ピラミッドで霊廟に入るたび、後ろに乗せてるニヤカが降りてしまう。
ああ、あります、あります。うん。
ドルボーディー持ってないくなっちゃうんですよね、確か。
そうそうそう。
以前のやつは。今大丈夫ですよね。
そうそうそう。今確かもう大丈夫なはずですね。最近言ってないかわからない。うん。
そうなんですよ。
そういう場面がね、ところどころあるんですよ。降りてしまうっていう。なんかのイベントの時に、イベントアイテムを拾うたびに、
ええ、
ドルボード降りてしまうとかいうのがあったんですよね、サブが。
ほほほほほ。
うん。ごっつめんどくさかったの覚えてますよ。
うん、
なるほどね。
まあ、ハッシュタグはね、こんなところでございますね。
わあ、数字でも結構来ましたね。
かなり。実質ね、2日ほどなんですけど。うん、
はいはい。
こんなに調整しました。
いや、でもこれ聞いて、ケンタさんもやりたくなったんじゃないですか。
それとこれとはまた話が別かな。なかこれ見て、あははって思う、大穴終わらせたのすごく、すごく面白かったです。本当に。ですから、
うん。
他なんか、アニさんとか、ピチカさんとかありました？なんか、こんな。
いや、僕最高ですね。8人キャラ作って、そのニヤカでやってた時あったんですけども。
うん。
まあ、これも、ずっと伏線なんですけども、8人とも全部同じキャラだったんですよ、名前を。これでわけわからんになりますし、チーム僕一人作ったことあったんですよ。チーム作って、サブをみんな入れて、全部同じ名前なんですよ、ピッチカートでバババンってやって。あれも何やっとんじゃろうと思いましたけどね。
なんか話聞いてても、なんかちょっといろいろ悲しくもなってきますよね。
うん、名前変えるべきやった思ってしばらく行って、これあかん思って名前変えましたね。で、また一回消して、また復活させたような感じですね。
なるほど。
うん、あと、まあこれも最近はもう少ないんですけど、もうお花の水やりだけで一日終わったりですね。
ありますね。
俺何やってんだろういう感じでも思ってましたね。
昔は8箇所巻かんとあかんかったでね。
そうです。1回巻きじゃなくてね、今みたいにね。
そうです。
はいはいはい。
で、あと、土地ですよね。住宅を全部買い占めるとか。自分のキャラだけでの、まあ、
エリアを全部ね。
そうですそうです。それで花の水やり全部こう回ってたんですよ。
なるほど。
それ初期でしたね。
うん。
アイさん何かあります？
奇跡の香水って 転生が出やすい構成
なんですよ。
あれって、使った人間が当たらんと効果がないんですよ。
うん。はいはい。
サブが奇跡の香水余ってるから、サブで使おうと思ったら、その、二人乗りのドルボードの運転手がメインではダメなんですよ。メインが当たったことになってしまうんですよ。
うん、
っていうことは、サブ、一人乗りのサブのドルボードに、二人乗りのメインが一人で乗ったやつがついていくっていう変な構図ができてる。
なあ、そういう条件というのがあるわけなんですね。
あるんですよ。うん、まあでもこれをやらんと、チムクエなんかでね、やりたいときとかできないんで、うん、もうどうしてもそうなるんですけど。
うん
うん、あとね、イベントとかで、オートマになる場合があるんですけど、
はい、
オートマの戦いになるときね、
はい、
どんな敵かわからんときに、にやかで突っ込んでしまうと、うん、迷惑かけてしまうんですよ。
うん、
だから、すごいね、これはどんな戦いになるんやろうって、すごい躊躇してね、一やかずつで入ったりするんで。
でも、うん、明らかに魔法の向きの、あ、この人にやかやってるなってわかりますよね。
わかりますね。
あ、ありますよね。
うん、まあ、これサブかもしれないんですけど、その、衣装をシンメトルみたいにしとったり、もう関連性の同じようなキャラクター作っとったり、名前でこう、あ、この人同じ人なんだなというのもありますので、ね、うん、双子みたいな名前つけとったり、うん、まあ、僕全部同じ名前だったんですけど、
うん
うん、そういうのもよく見かけますね。
うん、あと、ほんなら、まだまだあるけど、もう最後にしますね。
はい。
その同じチームで入ってたりするとね、
うん、
そのサブとメインが同じチームにおると、その、まあ、昔なんかやってたんですけど、そのメインでボケてサブで突っ込むとかいうことができるんですね。
それは同じ人には知らん時ですよね。
いやいや、まあまあ、知ってるからこそ受けるっていうのもあるん
ですよ、ね。一人でやっとるわ、みたいな感じですよね。
とか、受けへんかった時に、兄さん面白いとかいうのをサブで言わせるとか。
サブいな、それ。
まあ、僕、それは僕、その、水巻きより辛いですわ。
え、これを言ってようやく受ける時とかもあるんですよね。
あー、なるほどですね。
まあ、不利になってるとかね。あ、最後はこれでよかったのか分からんけど。
アニさんらしくていいじゃないですか。いや、まずね、本当にたくさんの、ハッシュタグ投稿を含め、ありがとうございました。非常に盛り上がりましたので。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございます。
このハッシュタグはね、まだいつでも見れますし、合わせて、こう、見ながら、ちょっと聞いていただけるっていうのを、最後に言うのも変ですけど、またいつかなんか使えそうな気もしますしね。このアカウントはね。
ごめんなさい。最後、あと一個僕も言わせてください。これすぐ終わりますんで。福岡の場合ですね。もう、あんま使わん方に、ジャムだけ溜まるんですよ。
ジェムね。
ジェムね。
あ、ジェムです。ジェムだけ溜まって、うん、そのジェムで、まあ、本とか、いろんなものを買ったりして、もう一個の方はそのプレイにつなげていう形での使い分けができますね。
ああ、ありますね。
これは、あれか、使い方の有効的な手段の一つ。
そうです。はい。
なるほどね。
はい、下手するとね、メインで1巻買って、サブで2巻買ったり、どっちが持ってるか分からんなとすることがある。
で、ちなみにこのジェムは、課金してなくても、もう1回こう、紐付けしたらもう入ってくるんですよ、毎日。
うん。
うん。いう部とも便利ですかね。
なるほどね。うん、
ですね、うん。
すみません、以上です。
ありがとうございました。
はい。はい、
ね、またなんかこういった、比較的になんかやれると面白いかなと思いますので。
そうですね。
またハッシュタグ企画もやってみたいと思いますので。
はい。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
とわだち。
エンディングでございます。
はい。
はい。 盛り上がりましたね。
ですね。
うん。
ですね。
うん。新しい試みでしたね。
で、加えてですね、ちょっとね、兄さんをこういったお便り会みたいな形で引っ張り出したの初めてじゃないかな、ひょっとして。
ああ、そうですね、そういう。
アオスラとかは、ね、ほら、ピッチカーさんと二人でやってるでしょ。
はいはいはいはい、はい。
あの、意外に楽しかったの。ツッコミが二人いてね、うん。よかったなと思います。はい。
ですね。
エンディングではですね、ポッドキャストを二つちょっと紹介したいと思います。
はいはいはい、はい。
はい。まず一つ目。DQ10、飲んだくれ酒場、ウェディオさん。ロゼさんという、DQ10 プレイヤーさんの方がですね、ポッドキャストをやられております。実に、ドチャッカレディオ、それから、軍曹さんのですね、ウォーウォーツナイトに加えて、はい、ウェディオさんということで、いやー、嬉しいことに、この3つ、ドラクエ10の、ポッドキャストがあるということは、
はいはいはい。
実はついこの間、兄さんのツイートをちょっと、ご愛見して、分かったんですよ。
同じくですよ、うん。
いや、僕もね、全然知らなかった。
はい。
うん。僕も、ポメスケドンさんのリツイートで初めて知ったんですよね。
ほう、うん。教えろってな、うん、軍曹さんも決めたと思うけどさ。もっと早く教えろってな。
うん。ね、もう一年、ついこの間1年経ったって言ってますからね。
言ってましたね。
うん。
あ、そうなんですね。
はい。最新回では、逆に、私の、お便りっていうか、ハッシュタグの、
はい、
ご紹介と合わせて、ドアラジのご宣伝もいただきましたしね。
おー。
ぜひ、なんか、軍曹さんともやったように、うちとも何か絡んでやりたいなと思いますしね。
はい。
あ、兄さんのに、はい、頭からケツまで全部聞かれたんです
ね。もう全部一気に聞きましょう。
私ちょっとかいつまんでと、一番最初のとね、最新回から遡るように今聞かせてもらってるんですけど、
うん。
ロゼさんもウェディなんですよね。
うん。
なんでウェディって声がかっこいいんですかね。
ねえ。なんか、軍曹さんもそうやけど、なんか FM みたいな感じですもんね。
クリスペプラみたいでしょなんか。
ねえ。
あ、兄さん、なんか、お便りしてましたっけか。
そうそう、クリペプみたいな感じ。
クリペプって。うん。
うん。
で、あと、うちでね、無茶ぶりとかこうやってられても、お便りいただいても困るんですけど、無茶ぶりの方は、軍曹さんとロゼさんの方にしていただくようにということで、一言言っておきます。はい。ね、ぜひ聞いていただければと思います。リンクも貼っておきますので、ぜひ、
はい、
お聞きいただければと思います。
はい、
もう一本、米屋88という、これね、ドラクエ10でも何でもないんですよね、どうやら、
ね、
お米のことを、お米とかご飯のことを喋る、こうポッドキャストということで、謎の米屋、はいはい、米庵さんという方がやられてるっていうことをちょっとお聞きして、
はいはいはいはい、
なかなかちょっと、ジャンル的にも聞くことがなかったようなジャンルで、面白いんですよ。
そうですね。ニッチなとこを攻めましたね。
ですよね。ところで、なんで、兄さん、黙ってらっしゃるんですかね。
いや、まあまあ、ちょっと私の知り合いなんで。
ああ、そうなんですか。なるほどね、うん。うん。まあ、あくまで謎の米屋さんということですね。
うん。
お知り合いであれば、じゃあ、ちょっといろいろ、面白かったということ、このことの感想だと思う、ちょっとお伝えいただければと思いますので。
なんやったら、今ちょうど隣にいてるんで呼びますか。
本当ですか。
うん。あ、ちょっと、米屋さん。どうも。私が米屋です。
あ、ちょっと違う。
はじめまして。
ああ、どうも、はじめまして。
おい、どうも、はじめまして。なかなかいい番組ですよ。聞きやすかったですよ。
うん。
ありがとうございます。
ちょっとお便りもしたいと思いますので。
はい。はい。
ぜひ。まだ、めんどくさいハガキに引っかかってましたね。
そう、めんどくさい人からね、お便り来たんでね。
気をつけてくださいよ。
はい。
はい。
そういうのもいいですから。
あの、ぜひ、あの、ドアラジにもちょっと、あの、ゲストいただけるようにと、よろしくお願いします。
ああ、そうですね。まあ、はい。あの、兄さん通じて呼んでいただければ。
なんで笑ってるのか分かんないですけどね。はい。
あ、まあ、いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
というわけで、2本をご紹介させていただきました。はい。皆さんもぜひ、聞いていただければと思いますので。はい。
はい。
はい。それからですね、ウェディオさんのことばっかり言えないんですよ。
ええ。
うちのドアラジ、109回目を記念ということじゃないんですけど、109回目のタイミングで、2周年でございました。
全く触れんかったですね。
てか、俺が気づかなかったです。
言われてから、あーって感じでしたね。
確か配信が終わって、カレンダー見て、そういえば去年の2月、一昨年の2月だったよな、とかって思って、1回目の放送の日付見たら、一桁ぐらい、2月の一桁ぐらいで、あ、つまり、今週が2年だ、みたいな感じになって、急遽ちょっとツイートしてみてるんですけど。
いやー、2年っすね。
うん。でも、なんだろうな、気持ち的にはね、キリも悪いじゃない109って。だって、そんなことに別に囚われてるわけじゃないですし。なので、まあね、それこそ、まあ、さ、記念すべき2周年ではありますけど、通過点なんですよ、そんなものは。
いつも通過点ですね。
うん。これからが大事なので。
はい。
まあ、お二人ともちょうどタイミングよく、このね、ことが言えるときに、このお二人が揃っていただけるのが、大変私は嬉しいんですけども、はい、今後ともよろしくお願いしたいと思いますので。
はい、よろしくお願いします。
そしてリスナー様も、今後のね、3年目もよろしくお願いしたいと
思います。はい。
はい。青といえばスライム、募集テーマを決め、期間を設けて募集しております。4月の青といえばスライムのコーナーでたっぷりご紹介いたします。3月いっぱいまでのテーマはこちらになっております。あなたが好きな DQ10、蒼天の空キャラクターベスト3といえばということで、
はい。
兄さん聞いてみてもいいですか？ちなみに。
あ、いきますか？
うん。
まあ、僕ほんなら一人目なんで、あんまり、とんがった意見じゃなくて、
うん。
まあ、3位からいきますね。
はい。
3位が、ディオニシア。ユルールの、
うん。
まあ、僧侶兼、座を用意、座を用意。
座を用意
座を用
意。ほびりついてる。
まあ、なかなか謎めいたキャラクターでね、うん、結構僕好きなんですよ。
うん。
うん。で、2位が、トーラ。うん、これ JB のとこの ウェディの女の人なんですけど、
うん。
うん。ごつクールでね、めちゃめちゃ強いんで、
うん。
うん。もう、女キャラの中では一番好きですね。
おー。ニッチなとこ来た。
うん、僕、トーラさんなんか見てるとかっこええなと思うし、うん。で、1位が、
うん、
JB。
うん。
まあ、JB はね、最初見たときはもうみんな、ちょっとね、もっさりしてるしね、
うん、
なんか、あんまりそんなに好きなキャラクターではなかったんやけど、
うん、
まあ話進んでいくにつれ、もうめちゃめちゃかっこよくなっていくし、
うん
うん、もう強いし、男気あるっていうことでね、やっぱ JB 一番好きかなって感じですね。
ね、JB、実は、俺もって言われたら多分 JB 上げるんですよ。
うん。
やっぱドワークだっていうのが一つ大きいのがあるんですけど、うん、やっぱかっこいいんですよ。うん
かっこいいですよね、JB はね。
う
ん、
そう思
います、ね。多分、ドワーフ史上一番かっこいいんじゃないですか。
ああ、照れるな。あ、俺じゃない。 いやね、いや、尖ってもいないですけど、
うん、
でも、ド定番が来ないっていうのも、すごく今、聞いてて面白かった。
そうですね。まあ、ソーラの中でね、やっぱりその辺のね、メインでなくてもね、すごい強さを見せてくれる人たちって好きなんでね。
うん。やっぱね、今後、まあ、青空で取り上げるときがすごく楽しみですけど、
うん。
なんですかね、やっぱり、例えばじゃあ、うちのチーム、リアルに我々の DQ10 のチームを考えたとしても、いろんな人間いるじゃないですか。
うん。うん、
これを、すごくこの、蒼天のソーラっていう作品で、DQ10、アストルティアっていうものをうまく表現してると思うんですよ。こういう奴らいるよねっていうようなね。
うん。
うん。そこがやっぱこの漫画の魅力だなと思いますんで。
ですね。で、実際にドラクエ10に出てくるキャラクターもね、結構出てくるし。
うん。ですね。なるほど。
イメージ通りの感じで出てきますからね。
なので。うん、まあ、というわけで、とにかくピチカツさん呼んでください。ええ、
はい。購入はしておりますんで大丈夫ですよ。
はい。ね、はい、一気にね、3巻まで読むと、
うん、
あとトトトトトンっていきますよ。
了解しました。便利ツールで買ってますんで大丈夫ですよ。
ので、本当に4月の青空の頃には、なんか、俺これ好きですわっていうようなね。
前から読んでたかのようにですね、語りますね。
あの子かわいいっすわっていうのを聞かせてもらえたと思いますので。
わかりました。
はい。
うん、
というわけで、ね、もう一度、蒼天のソーラキャラクターベスト3といえばということで、青空募集しております。ツイッターダイレクトメッセージでの投稿も受け付けておりますので、メールもしくは DM の方でよろしくお願いいたします。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用ポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
石川とミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。